101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。さまざまな種類で本当に数多くある西宮の文化財、これをどのように保存していくのか、またそれをどのように活用していくのか、このような大きなテーマに取り組んでおられる、郷土資料館の学芸員さん、東原さんのお話を聞いてみたいなと今日は思っています。東原さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと難しいテーマなんで、僕もよう考えんといかんなと思いながら参りましたが、今考えておられるのは何という計画なんですか。
はい。現在西宮市文化財保存活用地域計画という名前の計画を作っているところでございます。
ああ、そうですか。ちょっと、難しい漢字が並ぶなというふうな感じがしますが、でこの計画はどんなふうなことを目的にされているのかということですけれど、まあ文化財を活用する、保存したり活用したりということだろうということは分かるんですけれど、ともすればこの忘れられますよね、要文化財というのは普段の生活とちょっと離れた感じがします。それからまたこう見過ごされてしまうといいます、そんな感じもする文化財ですけれど、これをまあ確実に保存したり、あるいは継承つないでいったりですね、まあ、それによって地域の振興に役立てるという、そんな目的があるように思いますね、今のお話聞いているだけで。
は
い、
そうです。
こちらの郷土資料館の、展示室の前の大きなパネルが廊下に貼り付けてあるんですけど、この廊下に貼り付けてあるのが大体その計画の中身かなというふうに思うんですけれど、
はい、
それでよろしいですか。
はい、現在計画を作っている最中ということですので、
はい、
まだそれが全てと中身というわけではないんですけども、
そうですか。
西宮で文化財と保存の活用に取り組んできた様子とですね、この計画はどういうものなのかということについて、ご紹介をさせていただいているということになります。
今までもその文化財が大事やということは常々私たちも言ってますし、皆さんもそう思ってらっしゃるでしょうけれど、改めてそういうことをもう一度こうちゃんと立てようということですね。
そうですね。はい。もともとですね、西宮の方では早くからそういうことに取り組んできておりまして、で、もう既に今西宮の中では文化財を保存して活用していこうという計画は、
はい、
もともとあるのはあるんです。
そうですね。
はい。で、それに加えて今回国の方が文化財保護法という法律を変えまして、
はあ、
で、地域計画、今先ほど申しました文化財の地域の計画を法律の中で位置づけましたので、
なるほど、
西宮におきましても今までの計画を、その法律の計画に合わせる形で、改めて見直しをしている、そういう作業を今やっているところになります。
そうですか。まあ、日本中全国どこでもこう通用するといいますか、国の法律ですから決まっているわけですけれど、特にその中で地域ごとに文化財の 保存やら活用やらの方法を考えなさいという、まあ、そういう法律の趣旨ですよ。
そういうことですね。
まあ、それに基づいて西宮でもやろうと、
はい、
でこれは役所が考えて役所で考えて文化財保護課が勝手に言うんじゃなくて市民の皆さんと一緒に考えていこうというのが今回の特徴みたいですね。
そうですね、はい、おっしゃる通りで役所だけではなくてですね、うん、市民の皆さんですとかあと関係する、例えば文化財を持っておらいらっしゃる方所有者の方であったりとか、
うん、
それから、そこで活動される方であったり、はい、いろんな方の、ご意見いただきながら、計画を作っていくという作業をしております。
ね、幅広い人たちの意見も集めてやろうという、まあ、そうしたやり方の方が市民みんなの関心も高くなるでしょう。
そうですね。
それはいいことやなと思います。文化財文化財って言うんですけどね、この何気なく使っているこの言葉ですが、改めて文化財って何やと言われたら一言ではなかなか言えないでしょうけど、もう一度そこのところ、はい、東原さんちょっと整理していただきましょうかね。
ちょっと長くなってしまうんですけども、
はい、どうぞ。
文化財っていうのは、まあ、一般的にですけども歴史上とか芸術上、そして学術的にとか、
はい、
それから見た感じ鑑賞した上でとかいろんな観点、さまざまな観点の中で価値が高いというふうに評価されたものが、まあ、その対象になるということになります。で、種類としてですねいくつかありますので、うん、ちょっと順番に挙げさせていただきたいと思います。まずは有形文化財、形のある文化財ということになります。はい、大きく分けまして、建造物、建物ですね。
建物ね、はい、この間もちょっとこちらでお話しさせていただいたんで、そうですね、はい、あれいうことですね。
そうですね、はい、建物がまずあります。でその他、絵画、絵ですねとか、
はい、
仏像などの彫刻、
はい、
それから、工芸品、それから、まあ、書籍ですとかあと古文書なんかも入る、これが全て美術工芸品というような形でグループされるものになります。
なるほど。
西宮で行くと、まあ、それこそ前にもご紹介があったかもしれませんが、西宮神社の表大門ですとか、
はいはい、
あと神戸女学院の建物などが、まあ、建物建造物になります、はい、でこちら の京都資料館でも展示ですがパネルがありますけども、岡本家文書であったりですとか、そういった古文書などもその有形文化財ということになります。
はい、
で続きまして無形、形のないものですね、
ええ、
でこれは例えば演劇とか音楽とか、ですからよく歌舞伎ですとか、
うん、
浄瑠璃ですとかそういうところでよく無形文化財という名前が出ますが、あと工芸技術などもそこに含まれます。
ははは、
ですので西の宮で行くとナジオ紙などで、
ナジオ紙ね、この前も話をしていただきましたが、
はい、そういうようなものもその無形文化財ということになろうかと思います。
ナジオの紙すき、
はい、
これがこの技術も含めてみんな含めて神そのものだけじゃなくてこの作られる技術なんかも文化財と言われるわけ、
はい、技術ですので形がない部分ですけども、
ですよね、
はい、その部分は文化財となっております。
なるほど。
で続きまして民族文化財ということになります、
はい、
でこれは衣食住ですとか制御なりわいですね、あと信仰、それから年中行事などといったところで関する風俗ですとか慣習とか、
はあ、
それから、まあ、民族芸能といったもの、そういったものが対象になります。
これは幅広いです。
そうですね、これも形のあるものないもの両方ありますので、うん、
はい、
で例えば形のないものでいきますと、うん、西宮でしたら山口の袖下踊りですとか、
袖下踊りね、はい、盆踊りに使われる、
はい、岡田神社の一時上楼などが、まあ、その代表ということになろうかと思います。
なるほどね、岡田神社の一時上楼ね、はい、
で形のある民族文化財でいうとその、代表としては灘の酒造用具とかですね、
ほうほうほう、
それから、昨年指定をさせていただきました西宮の漁労用具、漁具ですね、
はいはい、
そういったものもこの有形の形のある民族文化財ということになります。で続きまして、文化財のカテゴリーとしてグループとしては記念物というのがあります。
記念物、
はい、ちょっと変わった言い方なんですけども、
うん、
大きく分けて中に、いくつか種類がありまして、
はい、
よくご存知いくと古墳ですとか、
はいはい、
お城ですとかそういったものが対象になる、はい、遺跡が対象になる史跡ということになります。
あ、そうですね、はい、史跡ですな、
はいはい、であと、よくあるお庭ですとか 綺麗な景色であったりとか、そういったものが対象になる名所ですね。であと動物や植物などが、まあ、その対象になるあの天然記念物といったものがグループになります。
なるほど。
西宮で行きますと、あの史跡では西宮砲台とか、
砲台そうですね、
はい、あと大阪城の石垣を作った石丁場跡ですね。それから、具足塚古墳などがその史跡の代表になろうかと思います。
なるほどな。
で西宮神社や古敷岩神社、うん、それから日野神社などにある社僧林、あの神社の森ですね。それも
天獣の森ですね、
はい、そういうことですね。それもあの文化財ということになっております。
あ、森そのものが文化財、
そういうことですね。
あ、
はい、
そうですか。
で、あと、西宮には指定や選定されているものがないんですけども、うん、あと文化的景観というものがありまして、
景観、はい、景色です
か。景色ですね。はあ、これはあの人々の暮らしとか制御の、中で、まあ、その土地土地の風土に合わせて出来上がってきた景観ということなんですけども、うんうん、残念ながら今のところその文化財として指定とか選定しているものは西宮市内には残念ながらないものになります。
西宮にも景色のいいところいっぱいありますけどな。
ね、はい、
これがあのことによったら、
そういうことですね、
文化財として指定されることもあると。は
い、そうですね。あの指定ということになるか、あのあれですけども、まあ、文化財としてですね、
あの文化財として認められるということにはなるわけ、
取り上げていく可能性もあります。
指定されるかどうかは別として、
はい、そういうことですね。
ならみんな自分の好きな景色ありますやん。
そうですね、
僕はもうここが一番美しい思ってるという。まあ、そういうのをあのどんどんどんどん皆さんに言うてもろて、
そうですね、
それの中で選ばれたら西宮の景観の中でこれはええ景色やというのが文化財になったりするわけです、まあ、
そうですね。皆さんが大事にされてきているっていうのはもう西宮にとって大事な景色ということになろうかと思いますので、みんなが大事にする、
う
ん、それが文化財ということであれば、そうですね、そういうことになろうかと思います。
じゃあみんなの気持ちの中にあるわけです。
そういうことですね。
はあは
あ
は
あ、
なるほど。
最後ちょっとあの伝統的建造物群というのが最後あるんですけど、これはあの、うん、昔ながらの伝統的な建物がたくさん集まって景色を構成しているというようなことになるんですけども、はい、先ほどの文化的景観があの暮らしとか、それから成りわい制御の方に、まあ、ウェイトがあるのに対してですね、あの建物の様子に重点があるのがこの伝統的な建造物。ははははこれも、まあ、あの古くからの民家ですとか建物は西宮にもたくさんありますの で、
そうです、
場合によってはあのこういった観点で捉えることもできるかもしれません。
なるほどね、はい、そういうのってさやけどあれですな、あの時代が進んでいくといいますか、世の中の流れがどんどん変わっていく、その中で あここがええなと思っててもあの使い勝手悪かったらもっと新しい情というようなことで変わっていきますやろ。
はい、
まあ、これはある意味しょうがないことかもしれませんけど、ね、気がついたら気がついた時に、まあ、これはあの僕の気持ちの中では大事なもんやねんということを言っとかないといけません。
そうですね、なかなかあの時代にあの合った形で残していくというのが非常に難しいということにもなろうかと思います。
いやこの間もこちらの、係長さんに森下さんにお話を聞いた時に、西宮ガーデンズなんていうのはもう大阪神戸からもいっぱい人が来てみんなが楽しめる、そして生活に随分役に立つ施設ができたという点では今生きてる我々にとったらとってもありがたいもんできたということですけど、実はその前に調査をしたらここはもう西宮にとってあるいはこの阪神館にとってものすごく大事な場所やったらしいという昔の歴史がこう知られてきたと分かってきたというふうなことをお伺いすると複雑な気持ちになります。今は便利でないって言ってるけどその下にあるものはものすごく大事なもんやってんという、はい、もうそれは二度と見られへんでというふうなことでね、あのとってもこう複雑な気持ちになりましたけど文化財というのはそういう宿命があるわけですね。
そうですね、やはりあの、昔の古いものをそのまま置いておくっていうのは、うん、今の暮らしに少しあの不自由が出たりですとか
邪魔になったり
します、 しますのでね、
そうです、
そのあたりであのどこに折り合いをつけて、うん、でいくのかっていうのが大事なことになってくるかと思います、
でも今日のこのいい生活が我々に享受できてるということは昔の歴史の中でその土台ができてたからということもあるわけでしょ。
そうですね、
そうそう、それはやっぱりあの潰さないかん時があるかもわからんけどきっちりこう心の中に残して 昔のことはこうやってんということもちゃんと分かった上で今の便利さを使わせていただくということでないといけませんわな。
そうですね、
そういうことで今回も文化財をどうやって保存するか、そうやって活用していくかということを改めて考え直そうと思われるわけですね、はい、そうですか。そういう計画を今、こちらでやっていらっしゃる。はあ、この掲示物を見ているとところどころ難しい言葉なんかがあってこれは一遍詳しくお話聞かないかなと思って、
はい、
お気づきの点があったら、
はい、
教えてください
。ありがとうございます。やはりちょっと難しい言葉が並んでいるのではい、それを分かりやすくというのが一番大事なんですけども、
はい、
一つは、今回の文化財の計画を作るのにあたっていくつか新しく取り入れている考え方もありますので、そちらの方からご紹介をしたいと思います。
教えてください。
一つは先ほど文化財大きく6つの種類がありますということでご紹介をしたんですけども、今回この計画を作るのにあたりまして、国の方からちょっとこういうのも大事にしたらどうでしょうという提案がある、提案というか指針として示されているものがありまして、でそれが文化財としてこれまでなかなか認めてもらいにくいものだったんですけども、例えば生活文化ですとか、
はい、
あと娯楽的なものっていうようなものも、今回、その地域にとって重要なもの、大事なものっていうのは次の世代に継承していく必要があるのではないか、それはちゃんと、押さえておきましょうよというようなことになっております。
ほうほうほう。
例えばですね、生活文化の例として食文化というのが上がっております、で食文化でいきますと、広い範囲が対象になってしまうんですけども、これちょっと文化庁のホームページがありまして、そこをちょっと少しそこの話を切らせていただきますと、技であったり伝統であったり郷土料理であったり、それから器であったり、それからあと、季節であったりというような、そういうような観点でですね、日本が受け継いできたその、食文化というのを一つの、テーマとして取り上げてですね、
今和食というのが世界的にもこういろいろ評価されたり、とっても重宝がられていると言いますか、あるいは尊重されているという、お話よく聞きますね、そういう意味で、日本の食文化というのが評価されてるし、これからも、ちゃんと守っていかないか
そういうことです
ね、いうことになるわけです
、これまでいくつかの分野に分かれてしまってましたので、なかなかそのまとめて 食文化というまとまりの中で残していく、意識していくということがあまりありませんでしたので、これを文化財という観点に立ちながら一度見直していきませんかという形で今回盛り組んでおります。もう一つパネルの中で難しい言葉がありまして、関連文化財群という言葉、
これわからない
、ものすごい漢字が並んでしまうんですけども、これは今まで指定された文化財とかっていうのには、それぞれ一つずつ、個々をですね大事にしていきましょう、残していきましょうという取り組みを、これまでやってきているところだったんですけども、先ほどまでの話で指定されているものじゃないものも大事なものもたくさんありますし、それから食文化のような考え方のものもございますので、そういったものいろんなものを、多種多様なもの、そして西宮という地域にとって大事なものを、いくつかテーマであったりストーリーであったりというところで、ひとまとめにしてですね、まとまりとして、捉えて次の世代に残していったり活用していったりということができるようにしていきましょうというのが、その関連文化財群という考え方になります。
そういう意味で関連文化財群、なるほど、関連しているものを一つにまとめて、これ全体で大事にしていこうという、そうか、僕ね、例えばさっきのお話で江別さんの赤門、これも指定文化財、重要文化財、国の宝物ということになっているわけです。で、ずっと進んでいくと、先にはいろんな文化財、指定文化財があり、あそこの森も指定文化財。僕ね、あそこね、赤門入ってからずっとこう石畳の参道がありますやろ。参道、石畳の参道を歩いてものすごく気持ちいい
です。そうですね。
だ、あれ自身もね、やっぱり江別さんの大事な景色やなっていうふうに それも含めて恵比寿さん全体がこの文化財というふうに考えたらええでという、そういうお話ですよね。
はい、おっしゃる通りです。西宮神社の中ではいくつか文化財が指定されたり登録されたりしてるんですけども、総体としてですね、
はい、
西宮にとって大事な場所であるよということをお考えいただければなというのが、この一つのポイントだと思います。
これで関連文化財群というのが大体わかります
ちょっとわかりにくいんですけども、そういうことです。
そういうことで見たら、こう町内自分の住んでる近くでもいくつかいいものがあって、それらをまとめたらこの町内会一つ大事な町内会やなというふうな感じがしてきたりします。
そうですね、
そういう考え方ですね。
はい、何しも文化財になっているものが、指定されているものが大事なわけではだけが大事なんではなくて、
なるほどなるほど、
はい、おっしゃる通りだと思います。
でそういうことになると、文化財か、ここの郷土資料館としてそういうのを机の上で考えてはるだけではなくて、もっと市民の一人一人に対して、あなたの身近に何か気に入ったもんありませんかとか、こういう上で見たらこれ大事やなと思うもんありませんかとかいうような呼びかけをせなあきません。
そうですね、役所の中だけでと、ね、いうわけではいきませんので、
はい、
皆さんのご意見といいますか、ご考えをお伺う機会を作りたいなと。
なるほど。
実は本当はこの事業の中でワークショップという形でですね、
はい、
市民の皆さん集まっていただいて、お話をする機会を作ろうと思ってたんですけど、なかなかちょっと新型コロナの加減でですね、その機会を持つことができませんでしたので、
大勢集まったらいかんと言われます。はいはい、
でそれで代わりにですね、
はい、
アンケートという形でですね、市民の皆さん のご意見をお伺う機会を作らせていただこうと思っております。
そうなんですか。じゃあどんなふうなアンケートなんですか。
ですね、まずはアンケートはそんなに大したアンケートになって、たくさんの項目があるアンケートではないんですけども、
はい、
皆さんがどういったところで、いいものがある、西宮の中のいいものを感じていらっしゃるのか、
はい、
それからどういうものにお祭りですとか、どういうものに参加されたことがあるか、
あ、なるほど、
はい、
なるほど。
でさらには自分にとって西宮のこれが文化財だろうと、うん、大事にしたいものだというものを、自由にご記入いただけるような、そういう形のアンケートになっております。
なるほどね。僕やったら何書くかな、そういうの書いてください言われたら、さあちょっとこう考えないといけませんけど、まあだけど例えば盆踊りなんかでもね、地域によってはもうずっと昔から同じやり方で同じ歌を歌って地元のことを歌いに入れたりしてやってる盆踊りもありますし、
はい、
それから地べたにお年寄りが何人か座られて数珠を繰りながら、はい、御栄歌歌ってらっしゃる、はい、ああいう地蔵盆の風習なんていうのもありますね、
はい、
ああいうのそのうちなくなるのちゃうかなと思うんですけど、僕ああいう景色見るの好きなんです。でもできたらそこへ一緒に入れてもらういうふうな気持ちになったりするんで、はい、そういうことを書けばいい。
そういうことですね。
なるほど。
例えばですね、そういう今おっしゃっていただいたように、うん、自分は参加していなくても、うん、そういう景色が好きだとか、
はい、
例えば極端な話ですけど阪神電車の景色が好きだとか、
ええ、
そういうのもありかなというふうに思っております。大事にしたいなと思うところを挙げていただくっていうのが、それが文化財 のこれから先の保存とか活用につながっていくことになろうかと思っています。
この景色は絶対いつまでも続いてあってほしいと思うような景色があれば、それも皆さんから聞きたいと。
そうですね。
いうふうな、このアンケートの用紙のは家に配っていただいたりするんですか。
いや、申し訳ありません。そういう形でのアンケートの実施はちょっとできておりませんで、
はいはい、
今、郷土資料館の方で、
はい、
この、文化財の保存活用計画の、うん、パネル展をやっておりまして、
あ、そうです。
そのパネル展と合わせまして、
はい、
郷土資料館のところでまずアンケートを実施させていただいております。
ここには置いてあるわけですね、
はい、であと北口の図書館の方におきまして、
はい、
今ブックフェアという形で文化財、登録文化財の ご紹介をするパネル展をやっておりまして、 そこに合わせて、地域計画のご説明をご紹介をするパネル展も一部 実施しておりまして、
はい、北口図書館、
はい、北口図書館、そちらの方でも
アンケート、いつまで、
はい、2月の28日まで の郷土資料館、いずれも北口の方もやっておりますので、放送終わった後まだしばらく時間があるかと思いますので、ぜひ皆さんのご意見いただければなと思います。
そうですね、この放送もし聞かはった人あったら1週間ほどありますので、ぜひ北口図書館か郷土資料館に足を運んでいただいて、ちょっとそういうこと興味あんねんという人はぜひアンケートに書いていただきたい、
はい、
そういうことですね。だいたい分かってきましたな。でこのアンケートの数が多ければ多いほど書かれてることが具体的な、こういうとこ好き、これ大事にしたいというのが出てくるわけですから、まあ、それは非常に参考になるし、その上でこの、郷土資料館の方で、あるいは文化財館の方で保存計画、活用計画、立てていただけるわけですから、
そう、
これはもうぜひぜひアンケートに参加していただきたいですね。
はい、
そうですか。学芸員さんから何か皆さんに呼びかけられることはありますか。は
い、文化財っていうのがその地域地域の、魅力を発信するもう大事なものだと思ってますので、そうですね、西宮らしさを、この文化財が一つ表現してるんだと思いますので、
はいはい、
先ほどのアンケートを通じてですね、皆さんのご意見をいただいて、次なる文化財ですねをできればと思いますし、で今ある文化財を、次の世代にということで、西宮の良さをですね、次の世代へつなげていくためにも、いろんな形でご協力をいただければなと思っております。
なるほど、なるほどね。文化財保存活用地域計画というのを、まあ、文化財保護課、それから郷土資料館の方で計画を立てておられます。歴史文化で魅力ある地域へというタイトル、皆さんのご意見をぜひお聞きしたいということでアンケート活動をやってられますので、北口図書館または郷土資料館の方に足を運ばれた時にはぜひそのアンケートを、ご協力をお願いしたい。家に持って帰って書いてもらってからまた出してもらってもいいわけです。
あ、全然大丈夫です。
送ってもらってもいいわけです。
そうですね、ぜひぜひ、なかなかちょっと送料かかってしまうんですけどもできましたら28日までにご記入いただければと思います。
いずれにしましても、まあ、西宮という町を振り返り、そして自分の今住んでいるところをもう一度見直して、そこの中でこう西宮のいいところを、みんなで確認し合い、そしてそれを残していこうというふうなことですので、ぜひぜひ皆さんもご参加いただけたらと思います。今日は郷土資料館にお伺いしまして、先ほどのその計画を立てていらっしゃる、学芸員さん東原さんお話をお聞きしました。難しい話をよう分かるようにしていただきましたので、皆さんもきっと関心をお持ちになると思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。